密封と朝まで徹底討論。はい、というわけで始まりました、密封と朝まで徹底討論のお時間でございます。今回のお題はじゃじゃん、女性専用車両です。いや、問題になってますよね。問題っていうか1ヶ月ぐらい前だったかな、渋谷で結構大きなデモがありましたよね。女性専用車両反対に対する男性方が男性差別だというこう主張をして、駅員さんとめっちゃ揉めたみたいな。あとあれですね、電車がそういう方々の主張と駅員さんで対立した結果、なんか1時間ぐらい遅延したみたいな話もありましたね。今なかなかホットな話題なんじゃないかなって思って、今4月に入りまして、皆さん新生活始まったとしたら、こう通勤通学に使う交通手段が変わる方もいるかもしれないなと思って、で変わった先の交通手段に女性専用車両がある可能性はありますよね。というわけで今日はちょっと4月に入ったということもありまして、女性専用車両について語っていきたいと思います。まあ難しい問題だよね。どうなんですかね。女性専用車両自体は私はあるべきだと思います。ですね、男性差別かどうかとかいうのはちょっとよくわからないんですけど、こう本当の満員電車の中で痴漢に遭うとかなりガチで逃げ場ないんですよね。動けないし、本当の満員電車って本当動けないじゃないですか。こうガタンって揺れた瞬間に私の片足が浮いて、でガタンって戻ったから片足戻そうとしたらもう違う人の足がそこにあったみたいな、あれもう足を戻せない、私は次の駅に着くまで片足で立っていなければならないのか、いやでも周りの人にめっちゃ支えられてるぜみたいなのが満員電車じゃないですか。だからなんつかこう体をよじることもできないレベルだったり、足を戻すことすらできないレベルでぎゅうぎゅうな電車とかっていうのがあるんで、もうなんていうか、そういう電車に当たって、でかつそういう電車で痴漢に遭っちゃったら本当に逃げられないです。でだったら声を出せばいいじゃないかって言いますけど、まあ結構めんどくさいんですよ。まず電車止まりますよね、通勤中なのに。で現行犯で捕まえたっていうことは鉄道警察来るんですけど、被害者である女性は同行しなきゃいけないんですよ。もちろん通勤通学で痴漢にあったからって言って連絡すれば、まあそう怒られはしないでしょうけど、いやでも今日大事な会議があるんだよねとか、今日私司会進行で発表会なんだよねっていう日はちょっと無理ですよね。ちなみにミップ痴漢にあったことありますけど、結局時間がなかったので男性の手を払いのけておしまいでした。これが面白いことにですね、払いのけても払いのけても来るんですよ。一回目払いのけるじゃないですか、冤罪かもしんないと思うじゃないですか、たまたま手が当たっちゃったとか、もう分かんないじゃん満員電車だから、パーンって払いのけるじゃないですか、もう一回来るんですよ。で、2回目はないだろう、ポンチョ座ってんなと思いながらパーンってやるじゃないですか、3回目来るじゃないですか、もうめっちゃ叩きましたからね、バッシーンみたいな。あの人たちのメンタルの強さっていうか怖くないのかな、手叩いてくるような気の強い女、あでも1回目で声出さなかったからいけるって思っちゃったのかな。 めっちゃ叩いたよっていうくらいにね、なんか多分男性差別を考えている男性方が想像しているより電車で痴漢をする方のメンタルはやばい。いや、もし私が男性でなんか本能に負けてこう法律を犯すクズの犯罪者になってしまったとして、クズの犯罪者として電車で痴漢をしたとして、その痴漢した相手に手叩かれたらめっちゃ怖いやん。あ、訴えられるかもしれんって思うやん。それを2回3回と諦めずに来てしまうその根性、いや強いよね。ミップにはその強さはちょっとよくわからないです。うん、なのでその基本的には女性専用車両に対してはミップはやっぱり痴漢に遭ったことのある女性としては、まあ、あった方がいいんじゃないかなって思います。別に女性だったら絶対女性専用車両を使わなければならないっていうわけでもないですし、まあ使いたい女性がいる気持ちも分かりますし、そういう方が使ってもいいと思いますし、というかなんか電車一個全部女性専用電車にしちゃうわけじゃないから、なんかその車両だけ男性陣は譲るのが嫌だなってやっぱ感じる人がその渋谷の騒動を見てた時にいるんだなって思って、うん、例えばその反対している人たちのご意見としては男性専用車両も作れっていうのがありまして、まあ実際痴漢冤罪とかの被害があるじゃないですか。それでも僕はやっていないでしたっけ。だからそういうことを考えれば男性専用車両を作ればいいんじゃないかなってすっごく思います。ただまあ要は公共とか企業とかそういう大きいところが動くのはそのそれを必要としている人の人数、男とか女とか男女差別とかそういうの全部置いといて、ニーズの数、母数によると思うんで、多分男性専用車両が欲しいって言って声を上げて署名に参加してくれる方がの人数が足りればできるんじゃないかなって普通に思います。私名古屋出身ですけど、女性専用車両作る前は署名活動が随分盛んでした。で、随分な数が集まって名古屋も女性専用車両ができました。だから男性専用車両もその女性専用車両があるから対抗して作るべきだっていうわけじゃなくて、必要だと思う方がこんなにいるんですよっていうのを示してやっぱり作られていくべきじゃないですかね。男性とか女性とかいう前に必要としている方がこれぐらいいるんですよ、だから社会から変わっていってくださいって言って社会に訴えるのがこう今の仕組みなんじゃないですかね。少数派の意見とかあるとは思いますし、そういうのを潰す気はもちろんないですけど、電車の車両のルールみたいな公共性の高いものになるとやっぱりどうしてもそのニーズの母数の勝負になっちゃうんじゃないかなって思います。まあ難しい問題ですね。これからも多分社会的に取り上げられていくでしょうから、いい着地点につくことをミップは祈っております。というわけでミップと朝まで徹底討論でした。
お別れの時間がやってまいりました。
寂しいね、寂しいね。いやー、でももう終わっちゃうんですよね。エンディングやってまいりました。いやー、今日の放送いかがでしたでしょうか。4月一発目なんですかね。小映えに始まり痴漢に終わるみたいな放送で、なかなかセンセーショナルな内容でお送りできたかなと思います。いやー、もう今年度って何年、今2018年、平成30年、もう30年。いやー、恐ろしいわね。ちょっと待って、平成ってもうすぐ終わるんじゃなかったかしら。終わるよね確か。次の年号何でするかみたいな話、めちゃめちゃ今なんかホットな話題だよね。いやー、どうなんですかね、このリスナーの方の中には、平成を生き抜いて駆け抜けていく人たち結構いるんじゃないですかね。ミップが平成を生き抜いて駆け抜けていくかどうか秘密だわ。ミップはピチピチの永遠の17歳だから。はい、いつもの行きます、すいませんでした。ピフリネットをツイッターやってます。@ピフリネット@ピフリネット、フォローお願いいたします。 Facebook もやっております。んちゃらかんちゃらんちゃらかんちゃら facebook.com/ピフリネット、最後はピフリネットです。いいねを押してください。メールアドレスございます。honey@pifuri.net honey@pifuri.net、 お便りお願いいたします。一応ね言ってくけど、ミップへのラブレターとかも全然待ってるから、まだ来てないんだラブレター、よかったら送ってね。 あとあれです、ミクシーのコミュニティも動いてるはずです。ミクシー大臣が欠席され始めてからもう早1年、ミップはミクシーのアカウントをもう忘れちゃったから入れない。ごめんね局長。いやー、どうなんですかね、今でもミクシーやってる人ってでもいるらしいですね。友達ミクシーまだやってるって聞いたら、私やってるよっていう子がいたんで、あ、おるじゃんみたいな。だからまあ、あれミクシー株式会社も別に倒産してないし、みんなミクシー使ってみようね。ピフリネットのコミュニティあるから。まあ、ミップはミクシー使わないけど、新たに登録し直すかなんだよな。はい、ですね、まだまだあります。次回の放送日が4月の30日です。そう、次回の放送でもう4月も終わっちゃう、ドキドキしちゃうね。みんな、そんな新学期はミップとファニーボイスルームと一緒に駆け抜けていこうね。というわけでお届けしましたのはミップでした。またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。